しまなみ風景遺産
789
夏の学校委員会。
かわいたリズム弾む先を確かな足でたどりながら、僕は僕だけのリズムを刻みながら、風の向くまま誰に
生まれくる子供たちにどんな風景を残せるでしょうか。一見すると見えにくい失われつつあるしまなみ風景遺産の価値を皆さんと一緒に未来に引き継いでいきたいと思っています。しまなみ風景遺産789。この番組ではしまなみ風景遺産をめぐる、しまなみ風景遺産を守る、しまなみ風景遺産を伝える、この3つの視点からお伝えしていきます。
この坂を登ったなら、すぐにもう君と二人さ、アホかはもう何もいらないよ、僕をほっといてくれ。
はい、今回は大三島についての特集です。大三島は愛媛県の最北に位置する県下最大の島で、しまなみ海道大三島インターチェンジのある島です。周囲は 88.8km。 特産品としてみかん、はっさく、ネーブル、よかん、いちご、キウイフルーツ、ひらめ、はまぐり、くるまえびなどが有名です。
ということで今回、みんなと一緒に大三島を回ったんですけど、まず僕たちは最初に大山積神社というところに行きました。大山積神社は、まあ、神の島ということで、まあ、大三島を語るにおいては、まあ、重要な場所です。というのも、まあ、この大山積神社というのが四国唯一の大社であります。で、まあ、全国の山積神社、まあ、三島神社の総本社である、まあ、大山積神社には、まあ、国宝が8件、国の重要文化財がなんと75件もあります。また、まあ、天然記念物として、まあ、大山積神社の楠群ということで、まあ、樹齢が、まあ、2600年というような大きな木もあります。で、まあ、この場所は、まあ、昔からその皇室からも厚く信奉されていて、まあ、境内には昭和天皇の研究を展示した、まあ、海事博物館というものが併設されています。ここに祀られている大山積という神様は、まあ、山の神、海の神、戦いの神として崇められ、まあ、源氏や、まあ、平家をはじめ、まあ、多くの武将がですね、まあ、武具を奉納しています。で、そして、まあ、武運長久を祈ったため、まあ、国宝や、まあ、重要文化財の指定を受けた、まあ、日本の甲冑の約4割がですね、まあ、この神社に集まっているそうです。で、まあ、このいろいろなさまざまな国宝や重要文化財があるのですが、まあ、そこを祀っている宝物庫という場所があります。で、この場所に、まあ、あの黒川さんが、なんと
先々週から引き続いてい
らっしゃってるんです。
特別出演されていますが、
はい、よろしくお願いします
お願いします。
お願いします。
実際この宝物庫に行かれてどうでしたか？
そうですね、まあ、やっぱり最初1000円ちょっと高いかなと思ったんですけれども、はい、そうですね、まあ、男の子だったら、男子だったら必見の武器と鎧が、まあ、そこにやっぱり歴史を知ってはる人だったら源平にまつわる、源平の有名人がね、言ったら有名人が奉納した鎧、それでその鎧っていうのが古いものが多いわけですね。鎌倉、南北朝、平安時代で、ぜひこれで見てほしいのは、今治城に実は結構鎧があるんですね。あそこのは新しいんで、全然知らない人だったら見て違いとか見たら結構面白いんちゃいますかね。戦国時代とその前と。
おすすめ鎧ナンバーワンは、
いやー、どれを言ったらいいんでしょうねどれを言ったらいいんでしょう、迷いますね。刀とかも結構綺麗なのが多いんでね。でも一つだけ気になってたのが、行った時に見たら刀になんか結露して水滴がついたっていうのがこの神社大丈夫かとはちょっと思いましたけど
なるほど、まあ、さまざまな今治城とも、まあ、違った年代の、
そうですね、すごい古いっていうのがポイントですよね。やっぱり今治の戦国時代のに比べると。
ああ、なるほど。まあ、ここに、まあ、この場所に、まあ、伝わる、まあ、その他の伝説などとして、まあ、鶴姫伝説っ っていうのもあるんですけど、まつる姫は瀬戸のジャンヌダルクと言われてて本当に呼ばれてるんですかこれ
呼ばれてます。
あ、なるほど、呼ばれてるということで、まあその鶴姫っていうのが、まあその戦、まあ、生きた時代がまあ戦国時代の瀬戸内の島々は、大内氏と、まあ、その水軍によって攻め立てられている時代でした。鶴姫は家中の近江島大山積神社の、まあ、神官の娘として生を受けて、まあ、1543年周防国の大内氏から、まあ、近江島が攻められた際に、まあ、島と神社を守るため3度も出陣し、まあ、防衛を果たしています。しかし3度目の合戦の際に、まあ、見事勝利に導いて、まあ、帰還したんですけれども、まあ、恋人の姿はそこにはなく、まあ、深い悲しみを抱いた鶴姫は、我が恋は三島の裏のうつせがい、虚しくなりてなおぞ患うと一首を残し、恋人が消えた海へと船をこぎ出し、まあ、恋人の後を追ったそうです。
オーナルケイボンのワンポイント。
すっかり大三島観光のマスコットガールとなった鶴姫でありますけども、ああいう鎧、武者の お姫様がですね、本当に戦国時代の末期に実在したかどうかということという点についてはなかなか皆さん深く考えたことはないんじゃないかと思います。で、実はね、この鶴姫さん、どこからそもそも話が出てきたかといいますと、昭和40年代に、この鶴姫を描いた、小説が、まあ、出版されるんですね。まあ、フィクションなんです。その小説に伴って、ポスター、皆さんがイメージしている鶴姫のポスターが作られます。まあ、モチーフになっているのは牛若丸なんですけどもね。で、それがですね、まあ、大三島まんじゅうのパッケージに貼られたりする中、あるいは何かイベントごとがあるたびに、鶴姫というものはこういう歴史があってとかって、紹介したりする中で、その虚像というかですね、まあ、伝説というか、そういったものが一人歩きして、時間が経つといつの間にかこう史実のように受け取れるように、なってしまいました。ところがね、私歴史研究者の立場としましては、そういった人物は存在しなかったというふうにしか言えません。でもね、ただ単にそれで否定するのではなくて、そういうね、島おこしの成功例の一つとして、この鶴姫さんは捉えたらいいというふうに思いますから、今後とも大三島観光のマスコットガール、シンボルとしてしっかり活用していただいたらというふうに思います。
大山積神社の近くで、まあ、お土産屋さんがあるんですけれども、まあ、このお土産屋さんのお店で働いている方にもお話を聞くことができました。
橋ができてからですか、いろいろなところから来られるようになったんですか。
うん、橋ができてほんまはね、ちょっと心配なぐらい、うんうん、橋ができる前はね、
はい、
船で来られて、
はい、
そしてお土産屋も、うん、少なかったし、そして帰る便が少ないから、うん、どっさりお土産買ってくれったんだけど。
なるほど。
今はもうね、もうね、箇所箇所いろんなとこにあるから。
なるほど、
うん、お土産がそのね、もう一人の買う、ね、金額がものすごく少なくなって、
どこでも買えるようになって、
大変な、うん、どこどもが大変になった。
はい、そういうのもあるんだ。
うん、橋ができる前の方が、
はい、
1日の売り上げが多い。これまあ橋ができた当時はね、はい、すごかったけど。
ああ、やっぱたくさん来ました。
2年ぐらいは、2年ぐらいはね、すごかったけど、はい、今はもうね、
はい、
うん、もう、うん、大変な、うん、
住んでて、
うん、橋の料金が高い。
橋の料金
高
いですか。
もうこれでね、
はい、
これがもう
ちょっと出ようと思ったりしたら、
もう町山へね、ちょっと病院とか、今まで病院とか行ったら大変、はい、往復ね、4、5000円かかりますから。
そうですか。
もう大変なん、それがもう一番ね、
はい、
困っとるね。
もう大きい病院みたいなのがもう
ないんですよ。
ないんですか。
はい、
はあ、なるほど。
ありますけど、もう、はい、風邪ひきぐらいじゃないと。
老人の方が多いから大変ですね、だったら。
そう。
はあ、なるほど。
は
い、すいません。
はい、まあ、ありがとうございました。まあ、そういうことで。
はい。
というふうに、まあ、インタビューを聞かせてもらったのですが、浜上さん聞いてみてどうでしたか。
そうですね、橋ができる前の方がその船で来たりして、どっさりこの地に金をお金を落としていってくれたとか、滞在時間長くていろんな大三島のいいところを見ていってくれたんですけど、橋ができることによって逆になんか あんまし住民の方にとっては良くなかったのかなと思いますね。あと橋の料金が高かったりして、結局そんなに生活としてはそんな変わっ大きな橋が変化をもたらしてくれたとは言えないのかなって、そんな複雑ななんか関係ですね。
あ、やっぱその橋ができたのはいいことですけど、やっぱそれでいいこともあれば悪いこともあるということで、はい、ちょっとまあ僕たちはその後、まあ、道の駅の店員さんに、まあ、ちょうどお昼ご飯を食べようということで、どこがおすすめの場所を聞いたんですよね。でそこで、まあ、大山積神社正面の、まあ、大漁さんという、まあ、食堂で、まあ、海の幸満載のお昼ご飯を食べたのですが、まあ、ここがすごい、まあ、タイのアラニア、海鮮丼、まあ、ハマグリのバター焼きや、まあ、イカの煮付けなど、まあ、いろいろな海の幸を使った、まあ、料理を、まあ、皆さんお腹いっぱい食べて、まあ、1人1000円以下ということで、やっぱ大満足でしたよね、長さん。
そうですね、やっぱり旅は食ですね。
次に、まあ、地元の人のおすすめスポットということで、わしが登山という山に、まあ、登ってみました。まあ、ここでは尾根を伝う登山道や、まあ、そこから望む島並みの景色を見ることができました。まあ、山頂ではですね、まあ、今治からピクニックに来られていた家族に会って、まあ、少しだけお話をさせてもらったんですけど、まあ、大山積神社の近くから、まあ、徒歩で山頂まで2時間かけて、まあ、登ってきたそうで、まあ、その途中で、まあ、岩肌の露出した、まあ、独特な景観など見えたそうなんですが、まあ、ここはちょっと近年山火事によって、まあ、生い茂っていたなんか木々がちょっと燃えちゃって、まあ、逆その現在再生中のために、まあ、こういうふうに、まあ、こういうふうにというか、まあ、広がった景色が見えています。まあ、今度行くときはぜひ私たちも登ってみたいと思っています。で、まあ、そして、まあ、登った後、まあ、その次にところミュージアムに行きました。まあ、このところミュージアムというところは、まあ、海を望む傾斜に沿って建てられた、まあ、現代アート美術館というところで、まあ、この入場口からその山の傾斜に沿って作られたような、まあ、展示がされています。まあ、この展示スペースを降りていくと、まあ、その夕日の沈む島並みの景色を、まあ、絵画のように、まあ、ちょっとかっこよく言うとそんな感じなんですけど、まあ、切り取ったテラスが設けられていて、そのゆっくりと移り変わる風景を、まあ、堪能することができます。福島さん、デートで行くとなんかこう良さそうですよね。
そうですね、やっぱり結構大人数で行きましたけど、その前に一人車が滋賀ナンバーだったんですけど、その方がおられて、はい、ずっと海を眺めてましたね、テラスに座って。
かっこいいですね。
やっぱこう少人数でずっと落ち着きながらっていう場所です、ね、
少人数で、
はい、
ぜひ
行ってほしいですね。
はい、でまあ、そこを後にして次に向かったところが大三島ふるさと憩いの家という施設です。この施設は、まあ、昭和61年に、まあ、廃校になった宗像小学校というところがあるんですけれども、まあ、ここを利用した、まあ、宿泊施設となっています。まあ、ここはなんと、まあ、廃校リニューアル50選というところに選ばれています。まあ、皆さん、まあ、見たことがあると思いますが、頑張っていきましょいという、まあ、映画や、まあ、船を降りたら彼女の島というロケ地としても、まあ、有名だそうです。まあ、この昔の小学校を思い出すような佇まいと海岸に臨む、まあ、静かな風景が、まあ、僕たちすごく印象的に感じました。浜上さん、来年の風景作り夏の学校、ぜひこの大三島ふるさと憩いの家でできればという感じですね。
そうですね、あそこは相当いいですね。
すごいですね、まあ、海がバーッと前に広がって、
あと今年は遊べなかったんですけど、あそこではもう目の前が海なんで本当に遊び方ですね。
そうですよね、すごいなんかビーチもあって、
子供だとあそこはなんか子供になってあそこに通いたいぐらいですね。
おお、ぜひ将来的なことも見越してはい、ということで、まあ、最後そして、まあ、僕たちは最後に、まあ、大三島インターチェンジ近くの多々良しまなみ公園という、まあ、多々良大橋の眺めを堪能できたり、まあ、大三島のお土産を、まあ、あの買えるという場所に行ってきました。まあ、ここでは、まあ、世界最長の斜張橋として知られる、まあ、多々良大橋なんですけれども、まあ、ここは計画当初は、まあ、吊り橋の予定だったそうです。それあのですが、まあ、架橋技術の進歩と、まあ、景観を配慮した、まあ、斜張橋へ、まあ、設計を変更したそうなんです。でまたこの塔の下の歩道で手を叩く、そうすると、まあ、日光東照宮の鳴き竜のように反響するのが有名なんです。まあ、これは、まあ、塔の形から起きる、まあ、現象ということで、ちょっとしたスポットになっている場所です。
大鳴キーボンのワンポイント、
たたらしまなみ公園の観光スポットの一つに、幸せの鐘というのがあります。駐車場のところにですね、実際鐘があって、動かすとね、ガランガランガランと教会の鐘のように、遠くまで、響きます。でこれなんでこんな鐘ができたのかというと、たたら大橋ができる前まで、世界一の斜張橋だったノルマンディー橋ですね、フランスのそちらにですね、実際幸せの鐘というのが存在するということで、姉妹関係じゃないですけど、その関係でそのミニチュアの鐘をこのたたら大三島の地にも設置することになりました。これね、鳴らしたからといってもね、別にお金取られたりしませんので、幸せになりたい方、特にデートでカップルの方には、ご推奨といいますか、鳴らしていただきたいなというふうに思います。しかし鳴らしすぎると近所迷惑になるので、ほどほどに。
ここでは、僕たちはなんか海産物を売っている方に、その三連打こう、いや、そのしまなみ海道特選珍味3パックの、合計1000円を購入して海の幸を堪能することができました。で、その海産物を売っていた、お土産屋さんに、インタビューすることができたので聞いてください。
今後どうなっていったらいいかなと思いますか。やっぱ人口減らないのが一番いいんじゃないですかね。実際自分もよそに出てて、U ターン組なんで、10年ほどよそに出てて、でこっちに戻ってきてなんで、実際思うところで言うと、実際若者自体がどんどんやっぱよそに出てて、自分は出てた人間なんで出ていく気持ちも分かるし、戻ってから の状態っていうのも考えると、やっぱりいろいろとあれですね。でも実際人口が何ですか、若者がやっぱり実際いない、残ってないと、実際その先は実際ないわけですから。
そうですね、
その辺はやっぱり思いますね。
だから今回結構美味しそうな海産物売ってるんですけど、ぜひこれはっていうのがあれば一つ個人的に教えてほしいんですけど、
これはというのがですね、この季節デベラなんですけど、これはっていうのがですね、ここにあったの全部出ちゃったんですよ。
売り切れた。
生で通して釣り干ししてたんですよ。あと中にですね、ちょっと釣ってるんですけども、正式名称は岩蔵ビラメっていうもので、この季節っていうか冬場のものなんで、竹に通して頭のところをですね、こう首、見たことありますデベラって。
ちょっとわかんないですね。なんか、
うちのですね、この中にもショーケース入れさせていただいてるんですけども、そこにですね、その陳列のすぐ前のところ、上からちょっとチューブラリンにぶら下げてるんですけども、縄で通して、通してる魚があるんですけども、この手のやつの大きい手なんですよ。ここのところからですね、竹に通して釣り干ししてですね、で最終的には大きいやつはもう縄に通してですね、一縄いくらで売るような感じの、これが冬場、これからの季節はいいものにはなりますね。
なるほど。
叩いて焼いてって感じはですね、こんな感じですね。この季節だったらおすすめでいくとですね。
はい、ということで、デベラーなどを、この場所で取れた、お魚を、干して売っているという方にインタビューを伺ったんですが、このインタビューも一緒に聞いていた、今回一緒にまた学生と行ったんですけれども、学生の声も録音することができました。
こんにちは。
お名前の方を。
石川康史と言います。香川県です。
後藤正弘です。出身地は広島ですね。
広島ですか。じゃあ今までしまなみ海道っていうのは行ったことありますか。
何回も通ったことあります。
通ったことあるということで、なるほど。実際今回訪れてみて、どういうことを感じて、どういうふうなプランがあればいいなと思いましたか。
まず橋ができたことによって観光客は増えたと聞いたんですが、島の人からしたら良くないこともあったということで、そういうところへんでまず何が問題なのかをはっきりさせて、であとは観光客の目から見て回りやすいような観光ガイドを作ってみたいと思います。
観光ガイド、
大三島で なんていうんですかね、あの街づくりっていうか活性化をどうやってしているのかなっていうのを詳しく調べて、それをまとめて大三島はこんな島なんだよみたいなことを誰でもが見てわかるような感じのプランにしたいです。
まあ、まず最初はまあまず大三島に来てもらおうっていうことで、まあ大三島のまあ特徴や地域がどんな感じかっていうのをまあまず外に打ち出すっていう方法で作るということですね。ああなるほど、ぜひ面白い案を作ってみてください。どうもありがとうございました。今回ありがとうございました。
今回は、バックパッカーの黒川さんに来てもらっていますが、黒川さんギター片手にバックパックしているらしいです。ですのでちょっとしまなみにちなんだ曲なんかを演奏していただけたらなと思います。お願いします。
やっぱりビーチが多いんでボサノバから1曲、あ、タタラ大橋の上で鶴姫を思いながら弾いてしまいました。ありがとうございました。
ということで、まあ、私たちは今回大三島を取材してきたのですが、今回私たちが見つけた風景遺産が、大山積神社の、まあ、大楠の木、まあ、大山積神社鷲ヶ塔さんへの、まあ、尾根を伝う登山道と、またその自然研究の道、まあ、その3つ目が所ミュージアムからの眺め、まあ、4つ目が、まあ、大三島ふるさと憩いの家の懐かしい佇まいということで、まあ、黒川さん今回あのふるさと憩いの家訪れてみたそうなんですけれども、ぜひ感想などがあればお聞かせ。
ぜひ小学校の時に通いたかったですね。目の前がビーチなんでね、もう水着で授業を受けて、もう休み時間には海に飛び込み、そのまま帰ってこない感じで、ぜひ小学校の時に通いたかったですけど、私山の中育ちなもんで
ちょっと帰ってこないっていうのがちょっと面白いんですけれども、はい、ということで、まあ、でそしてまあ5つ目が世界最大の社長橋多々良大橋の眺め、この5つを風景遺産としたいと思います。と、番組で見つけた風景遺産の情報はホームページに随時アップしていく予定です。ぜひ皆さんも一度大三島に行ってみてください。さて、この番組では皆様からしまなみ風景遺産を募集しています。まあ、皆様の好きな風景の場所や、まあ、どういったところが好きなのか、いや、まあ、そこでの思い出などがありましたら、ぜひメールやファックスでお知らせください。ということで、まあ、今回大三島にの取材をしてきました。次回は
野島。
野島。あ、野島。
次回は角島を通して水軍の歴史について放送していきたいと思います。ではありがとうございました。
It takes a lot of love to keep your dreams alive, brother.